ニュージーラジオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、はい、最近サボり癖がついている野沢です。別に休みたいから休んでいるんじゃなくて、もう本当考えることがいっぱいすぎて、いろんなプレッシャーがあちこちからかかって仕事も手につかない日もあったりして、ご存知の通り仕事をぎっしり詰め込むタイプなので、仕事しないでサボっているとあっという間にバックログが溜まっていくんです。昔はバックログが大量にあっても、逆に仕事に対して燃えていたっていうか、かっこいい方だと燃えていたんですけど、最近は本当少しでも仕事が残っていくと考えたくないというか、もう見ないふりをするっていうか、今は休憩した方がいいのかなって思ったりしてます。体は元気なんです、体は元気なんですけど、なんかこうテンションが上がらない。いやいや、こんなこと言ってもしょうがないですね。っていうか、こんなこと言ったらダメですね。おかしいです。できるだけ元気でいきたいと思います。今回もテリーの独り言お付き合いください。突然ですけど、先日、うちが面倒を見ている生徒さんから、頭痛が全然治らないので病院に連れてってほしいっていう連絡を受けました。本人が、頭痛内科があるところに連れてってほしいっていう連絡だったんですけど、ニュージーランドでは自分でそんな感じの専門機関を指定して直接行くってことはないんですよね。その時はもちろん GP っていうファミリードクターのところに連れて行って診断してもらいました。そんな仕組みは、わからないですよね。日本から来たばかりだと。そんなことを今回はテリーとジェシカの二人ごとでお話ししています。それでは早速お届けします。テリーと
ジェシカの二人ごと。
今日は、この間も、日本とニュージーランドの違いみたいな話してて、ちょっと面白かったんで、ニュージーランドと日本で違うなと思ってるのが、医療？
ああ、そうですよね。医療は。
だいぶ違うかなとか思ってて、日本はどうなんでしたっけ？
なんかね、医療という話になると、いろいろ、個人的なとこからすると、出産っていうのも、思い浮かぶ。あとちょっと、一般の、子供3人いるので、小児科とか、耳鼻科とか、その辺の専門家のお医者さんに、見てもらったり、あとは、こう下の子供が障害があるので、ずっとその入院とか退院の繰り返し、結構医療にもう結構手厚くお世話になってます。はい、いろんな角度から。なので、でも、その金銭のとことか、その、なんていうんですかね、ルールとか、その制限とか、年齢制限とか、そこまで詳しくないんですよね。でも、かってはいる。お世話になってます。はい。テリさんこそ、じゃあ、ニュージーランドは。
僕も、あれですよ。うちの子供はニュージーランドで生まれてるので、
出
産と、子供がね、今も、だいぶ大人になってきたんで、医療って関わってこなくなってきましたけど、当初は、子供がいない時もそうですけど、医療の仕組みが分からずに、ニュージーランド。大変でした。やっぱり、
そっか。
日本と違って、ニュージーランドは GP っていう制度で、必ずどんなことがあっても GP に、登録してる GP に行かなきゃいけない。
そうなんですね。やはりそこが大きな違い。いや、G、 G と P のそのアルファベットの ジッピ、ジッピじゃない、自分で払うんではなく、ジッピじゃなく
ああ、そう
て、
そうそうそうそう。
G と P なんですよね。
G と
なの
P。
で、ジェネラル・プラクティショナーっていう、こ
ええ。
う、オールマイティの、なんか専門家の医者さんじゃなくて、全部ができる一人なんですよね。いるんですよね、GP。
そう。
はい。
なんか例えば自分の地域の近くのところにこの人って指定しておくと、小児科とか、耳鼻科とか、内
そう、
科と
皮膚
か
科
考
と
え
か、
ないで、と
そうですよね。うん。
りあえずはそこに行くと。で、
そう
そ
です
こ
よ
で
ね。
ね、振り分けられるんじゃないですか。そこで見てもらって、まあ、その先生で、ではなくて、もう専門、もうそれこそ小児科の行った方がいいとか、耳鼻科に行った方がいいっていうことであれば、そこで招待状書いてもらっ
そうなんで
て、
すよね。招待状が必要になってくるんですよね。
そう。なので、ちょっと、不便って言えば不便だけど、簡単って言えば簡単ですね。とにかく自分で考えないで済むんで、自分で
ああ、
判断して、
なるほどね。
そうそうそう、これは内科だよね、とか、そんなよくわか
あ、
んないま
自
ま。
分でこう、分離。
そう、
そうですよね。
日本は自分
確
で考えないといけないじゃないですか。これ眼科だ
かに。はい。はい。
よ、とか。でも、ニュージーランドは何も考えずにとにかく行って、その場で処置してくれればラッキーだし、ラッキーっていうか、簡単だし。
うん、そう
処置
で
が
す
で
よ
きなけれ
ね。
ば、専門家にっていう感じですもんね。
ね、そうですよね。ニュージーランドでは一番そのファーストコンタクト、医療のコンタクトとして、結構子供が生まれたとこから、だいたい入れ替わんないっていうか、自分の経験では入れ替わんないので、長年の付き合いで、結構医療の、ヒストリー、全部知ってる人で、家族全員のあれ知ってるので、結構こう、身に近い存在になりますよね。その GP の方が。で、こう、風邪とか大した何もないというか、こう、大体皆さん行かないんですよね。インフルでも、ちょっとしたフルですよ。タミバグとかはノロウイルス。で、日本はさ、ちゃんと こう、ノロウイルスとか、あれこれで、こう、ニュージーランド結構タミバグとか、I have a cold、風邪ひいてるっていうか、もうインフルじゃんみたいな。で、結構、その扱いが、やっぱり、若干、結構ニュージーランド人は割とこう強い人が多いなと思うんです
い
よ。
や、あれですよ、ニュージーランドで、風邪だったり、インフルだったり、まあ、タミバグだったりしても、結局、出される薬はパラセタモール
そう
を
で
一
す
つなん
よ
で、
ね。そっ
何を
か。
言って、何をやってもパラセタモールしかもらえないんで、結局、パラセタモールだけあればいいじゃんみたいな感じになっ
そう
て。
か、タミフルとか、こう、点滴とかまではいかないんですよね。そうか、そうか。
そう。処方箋も すごいんですよ。パラセタモールって見えないんですよ。P しか見えない。P の後はぐちゃぐちゃぐちゃって書いてあって、これなんて書いてあるんだろうと思って。パラセタモール。
そこはでもね、有名ですよね。お医者さん
そ
の、こう、手書き字が汚いっていうのは、誰も読まないのは結構有名ですよね。
でもさっきジェシカさんが言ってたまさしく個人的なヒストリーを、そ
あ、
の
そうですよ
GP の人
ね。
が知ってるから、そう。まあ、ファミリードクターみたいなイメージですね。
そうです。そうですよね。で、結構こう、都心にはいいとして、こう、結構地方に行くと、その GP の方がすごい広い範囲で、なんていうんですかね。人口が、少ない地方のとこで、結構困ってるっていうか、GP が足りないっていう、そういう、やっぱ都会に来るのは、最近聞いてますけど、やっぱりね、地方に、ニュージーランドの地方に行くと、こう、なんていうんですかね。家に行ってもらうようにしたり、なんかね、こ
あ、そんな
う、
こともあるんですか？
なんかね、あんまりにも離れすぎちゃってて、そういうホームサービスとかもありなんですが、その代わりに日本は結構最近、まあコロナがきっかけで、インターネットの、診察というのが済んでおり、なんか本当はこうインフルかか、自分で検査できるんですよ。自分の検査キットを Amazon で注文して、まあインフルの A で出る 例えば。で、ネットを通して、こう、それ見せる、証明できれば、タミフルを送ってくれるんですよね。なんか、もう、
すごい。
インターネットを通して、ネットの、診察ができるようになってます。なので、便利は便利ですけどね。
怖いような気もす
怖い、
るけど、
もう、個人的に結構怖いと思います。会ってい、いないので。結構こうね、パソコンのスクリーンを通して、こう、見逃す小さな、なんかこう、シ
で
グ
すよ
ナルが、
ね。
ちょっとね、の可能性が高い と思うけど、まあ、こう、ニュージーランドの地方でも、いい方法ではないのかな、と思うんです
確か
が。
に、ニュージーランドの発祥じゃないんですけど、日本発祥で、オンライン診断やりますから、ニュージーランドの、まあ、ニュージーランドに駐在してる日本人の方どうですかっていう、結構売り込みが日本から来てます。
おー、なるほどですね。
セカンドオピニオンとしてうち使ってくださいみたいな感じ
ああ、なるほど。あ、いいですね。そっか。
それはね、全然 OK で、僕もやっぱ、ニュージーランド で受診するとやっぱり英語だから、
そうか。そうですよね。
こう命に関わることで英
ああ。
語って結構辛くって、大体こういうこと言ってんだろうなって思ってても、すごい心配。なので、セカンドオピニオンが取れると、とって
そっ
も安心。
か。あ、なるほどね。やっぱり言語ではね、ちょっと心配になってくる。ちゃんと伝えているのかっていうのとこが確かにそうだよね。で、結構こう短期時間で見てもらうので、あ、日本の場合は。なので、日本語ができない外国人結構こう、その症状っていうか病状がパパッとこう出てこないと、はい、次、みたいになっちゃうので、ちゃんと見てもらえないのは、結構ね、困るんですよね。なので、言語大きいんですよね。
言語大きいですよね。それ、日本だと、まあ、お医者さんが英語ができるのか。だから、
場合
そ
によっ
の、
て、でも、めちゃめちゃテキストから読み取ってるみたいな。
そっかそっか。
な
今、
の
そ
で、
れでも
割
便利。
と通常英語じゃなくて、結構ラチン語、その病気の名前とかは、わけがわかんない。でも、頑張って英語話せるんですよね。割と、こう、海外に、研修とか、なさってる方が、
そう
はい、ア
で
メ
すよ
リカ
ね。
とかなので、多少英語ができる。やはり、英語がバリバリ、すごく完璧なお医者さん、港区とか、東京都内の港区とか、その海外の、大
が
使
多い
館
からね。
が、たくさん集中してるとこはものすごい高いんですよね。英語
そ
が
う
で
でき すか。
る分にはお金を取られるんですよね。
そういえば、医療って高いんでしたっけ、日本って。何割負担でしたっけ。
いや、わかんないです。あんまり行かないんですが、子供はいくつまで無料ですかね。14とか15とか変わったかもしれない。ちょっと調べなきゃいけないんですが、自分の場合は、そこまで、例えば、一般の、風邪で見てもらうと、そこまでかからないんですよね。1000円もないんですよね。で、なので、割と速やかに、もうお薬もらって帰る。大体、薬局が隣に挟んでるんです
そう
よ。
ですね。
くっついてるんですよね。なので、すごく便利。でも、めちゃくちゃ高いなっていう思いは全くしたことないんですよね。なので、割とこう、多分、1000円あたりで済ませることが多いです。大人の医療ではね。はい。
それってあれですよね。国民、なん
そう
だっ
ですね。
け。
国民保険なので、
とか
保
入って
険
ますよね。
証、そう
そう
で
です す
ね。
ね。
保険証を見せれば、番号をこう記録して、そうなんですよね。なので、まあ、それがあるけど、保険証なんかニュージーランドあるんだっけ？あ、
いや、ないです。
あれですよね。多分ね、そういう、こう、なんていうんですかね。仕事をしていない、お給料がもらえてないとか、病気の補助金が出てる方の枠だと、なんかちょっとあるんですよね、多分。なんか見せなきゃいけない。なんだっけな。昔そうだったんだけど。なの
本
で、
当。
その方々のみが無料というか、こう、1割負担とか。 なんかね、あと多
あ、
分、
それニュージーランドの話ですか？
そうです。
本当？
昔な話なので、そうかもしれないけど、その間にガバメントがね、入れ 替えてる
ああ、
ので、でも、
今、もちろん保険証みたいなのないし、給料からそのなんたら保険みたいなのも引かれないで、自分のなんだっけ、NHI 番号とかいう、
じゃ、
国民、
番
なんか、
号があるんだ。
保険番号みたいなのが振られていて、それをその番号を言うと、過去の経歴がバーって出てきて、あれですよ、コロナの時もそうだったんですけど、コロナでワクチン打ちに行くじゃないですか。で、ドライブスルーでワクチン打つんですけど、
やったら、あれ面白かったな。
そう、ドライブスル
便
ー
利
で
だ
ワクチン。
よ。
で、ドライブスルーで受付で行くと、NHI 番号言えとか言われて、NHI 番号言って、生年月日言うと、あ、もう野沢哲夫だとか言われて、で、2回目だねとか3回目だとか言われて、それバンって打たれて、帰ってくるみたいな。
今の日本というと、こう、マイナンバーカードがいるよう
そう
に。
そうそうそう。多分、
な
同
るほ
じ
ど
感
ね。
じ。
そうなんですよね。いや、でも、あれは、その制度、年寄り、70歳でしたっけ？なんか
年
ね、
金？
ゴールドカードとかなんか
あ、
シル
そう
バー
そう
カード
そう。
皆さん持ってらっしゃるんじゃないですか。それ見
そう。
せればなんか安くなるんですかね。
あのね、
まだ野沢さんそこまで行ってないので わ
もう
かん
少し
ない
だけど、もう少し。もう少しなんだけど、65歳から確かもらえて、
65。はあ。日本
交
と同
通
じ
系はただですよね。バスとか電車とかフェリーはただ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。そうなんですよ。で、医療はどうなのか僕もわかんないですけど、もともとニュージーランドっ
多少
て医
は
療っ
安くな
て
るかな。
そんなに負担ないから、僕ら、本当に GP の初診料ぐらいしか払わないで全部治療できちゃうの
で
で。
も、それはさ、平気で50ドルとか65ドルとか。
そうそうそう。あ、
高
そうか。
いよ、マ
確か
ジ
に。
で。高いよ。
確かによく考えてれば高いか。
10ドルぐらいのはずが、こう、めちゃくちゃ高いよ。
そう、50ドルぐらい取られる。
で、抗生物飲まなきゃいけないとか、また25ドルと
そう
か。
そうそうそうそ
超
う。
高い。うわ、高いな。
あ、そうか。ニュージーラ
高
ン
い
ド
高
医療費か
い。
かんないなって、いろんなところで説明してきたけど、高いっ
まあ
す
で
ね。
も、それはそれで、あれですよね。例えば GP で見てもらって、やはりちょっとこう、例えば、皮膚のトラブルだとか、やっぱり、こう、ドーマトロジスト、その皮膚科を、行った方がいいよっていう、見てもらった方がいいっていう招待状を書いてもらって、ニュージーランドのその皮膚科、専門家の皮膚科、結構、200ドルとか300
ああ、
ドルとか、
そうか。なるほどね。
多分医療、違う、そこは美容かな？なんか医療に
ああ。
かかるものか、そこで分かれてくるんだろうけど、そこで結構、こう、自分の保険、家族の場合は、サザンクロスっていうインシュランス、保険会社で、こう、何割を、負担してもらって、そうなんですよね。なので、こう、プライベート保険っていう、個人がやるようなものは結構ニュージーランドでは聞いたことあります。
そうですね。確かに、僕も保険に当然入ってて、5、6年前に1回僕腰の手術をしてるんですよ。腰っていうか、
そこぜひ
背中の
教えて、
手術。
話してください。病
いやい
気
や。
でやっぱ、入院はしたことないので非常に気になります。
別に入院するほどでもなかったんです。
いや、でも多分日本だと入院します。
ああ、そうそう、日本だと 入院かもしれない。
一週間入院します。アウトペイ
そ
シャントで、
う。
う
そう。
わ、アウトだよ ね。
もう来て、切って、縫っ
わ
て、
か
で、はい、じゃあ帰ってください、みたいな感じだったんですけど。それで、やっぱりお金、やっぱね、結構かかったもんね。数千ドルかなんかかかって、で、保険で出してもらったって感じ。
なるほど。ここ、パブリックのホスピタルとプライベートのホスピタルだと、またこう、待ち時間
そう。
とか、その手術までの期間が、待ち期間がこう、長い、短い、 なので、どれぐらい本人が判断してどれぐらい急いのかっていうのは、だいぶ自己負担が変わっていくんです
だから、公共の方は安いけど、手術までの待ち時間が何ヶ月後み
ね。あ
たい
と10年とか
な。
ね。
で、その間に死んじゃいますと。ね。
笑っちゃいけないんだけど。
ね。で、手術の方
え
は高いけど、もうすぐ予約取れるよみたいな。そんな
はあ。
制度だから、ちょっと怖いですよね。だから保
なの
険は
で、
やっぱ
割
必須です
と、
ね。
そうですよね。皆さん、こう、プライベート保険と、その国民保険を、こう、両方持ってて、こう、分けて使ったりしてますよね。
そうですね。そう
はあ。
か。よく考えてみなかったけど、確かに高いな。
そう。でも、それは日本と比べるとそうなんですよね。でも、まあ、お給料から引いてるんですよね。いくらが自分の、多分日本
日
の場
本は、
合は。
日本は、給料から引かれてますよね、自動的に。ニュージーランドは引かれてないんで、完全に国
だからだ
の
と思うんです
財
よ。
政から。
そう。多分、前後になると、全体で見ると、そんなに変わんないじゃないですか。
確かに。すげえ。ちょっと目から鱗だわ。それに対して。
大人の医療
実
はあ
は、
まり。
この後は、出産にまつわるニュージーランドと日本の違いとかに話が弾んでいくんですけど、ちょっと長いので、今回はここまでにして、続きを来週お届けいたします。また来週会いましょう。ニュージー大好きのテリー野澤でした。
楽しく「ニュージー大好き」